次の方どうぞ。あら、お若い方どうされました？
先生、最近ベースのことばかり考えて勉強が手につかなくて。
あら、ロックに夢中になっちゃったのね。わかるわ。その病気は治らない。ロックの治療は無理よ。
困ります。このままじゃ成績も落ちて受験も失敗します。
大丈夫。ロックは人生を教えてくれるから、あなたが一番生きたい生き方をきっとロックは教えてくれる。それは受験よりもっと大切なことよ。
先生。
大丈夫。お薬だけ出しとくわね。今日のお薬はロックンロールバンドワゴン。
ロックンロールバンドワゴン。
ポッドキャスト featuring Big Mama。
ビッグママギターボーカル金井雅人です。
バイオリンの東出です。
ベース安井です。
はい、今日はこの3人でお送りしたいんですけれども、
はい、
最初にお二方、
はい、はい、
ドラマがね
セクシーなジョイだったでしょ、
はい、セクシーなジョイと
ちょっとおバカな
ちょっとおバカな
学生
が みんな一番楽器触った時期っていつですか？
私はね、小学校
何年生ぐらいですか？
もう1年生から6年生まで。
なるほど。その楽器は
バイオリンとピアノとやってましたね。
なるほど。ヒデとは？
僕は高校からですね、ベース始めて。
ずっと学校にベース背負ってきてたね、
はい、そうですね。休み時間にね。
マジ友達いなかったの
ね。いや一応ね、友達のつもりなんですけど。
バカないとは高1の時に。
でもそうだ、俺も当時、ね、ベースを学校に背負って行って、
そうね、
安井さんを見て、あ、これ同じ楽器なんだなって毎回思うっていう。
思って
た？思うなら、なんか、うん、
高1からやってたっけ？
俺ね、多分高校2年生の時に、そうだね、1年生の終わりぐらいからベースを買って、2年生ぐらいから楽器と、まあ、教室一緒で、まあ、ヒデとも一緒だったか、
う
ん、まあ、なんかね、後ろの片隅でなんかちっちゃいアンプ鳴らして、
へえ、
コピーしたり曲作ったりとかしてましたね。
椅子をドラム代わりに叩いてね。
うるせえだろうな、それ
から。そうだね、その他のクラスメイト全員がほぼうるせえな、
うん、
あいつ
うるせえなんて絶対思ってる。
はい、というわけで、秋も深まってきた今日この頃なんですけど、今日はテーマ秋です。
秋。で、
まずは秋に一押しのビッグママナンバーからお送りさせていただきます。はい、聞いてください、ビッグママでミュートピア。聞いてもらっているのはビッグママでミュートピアです。今週来週はこんな企画をお届け。ビッグママ的秋のプレイリスト。
よ
っ。はい。というわけで僕ね、ビッグママの曲の中から1曲、まあ、選んでほしいということで、僕はミュートピア選んだんですけど、
ほいほい、
ほいですかこれ。
まあ、四六時中年がら年中もういつだってパッと上がれる曲なんですけど、
はい、
まあ9月に発売したてということで、まだまだ旬だなと思うんで、
そうですね、
はい、今日はこの曲でいいですか？まだまだ聞いてほしいんです、ミュートピア。はい、というわけで、スポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋などありますが、我々ビッグママのメンバーがこの秋にしたいこと、そしてその時聞きたい曲を1曲ずつ選曲ということで、まずは真央ちゃん。
はい、
はい、じゃあ1曲その秋の選曲を紹介していただいてよろしいでしょうか？
はい、聞いてください。コッコでポロメリア。聞いてもらっているのはコッコでポロメリアです。
なるほど、うん、
はい、
真央ちゃん的にはこう何々の秋っていうじゃないですか、
はいはい、
今年はどんな秋になりそうですか？
私ですかね、そうですね、最近ちょっと温泉の秋にしたいななんてちょっと思いますね、
うん、
なんか時間がある時なんかね、なんか友達が最近よくお風呂に連れてってくれるんですけど、
なるほど、
ちょっと遠出して車で、
うんうんうん、
なんだろう、スーパー銭湯っていうの、岩盤浴とかくっついてたりするようなお風呂連れてってもらって、すごいリフレッシュできるんですよ、それが。
なるほど。
で、いろんなところに結構行ってまして、都内に限らず埼玉の方にもね、この間行って、花湯の森って言ったかな、なんかすっごいね、すんごいいいんですよ、
露天とか、
なんだろう、
景色が、
露天もあるし、うん、岩盤浴とかもついてて、
うん、
で、まあ、食事もできたり、なんだろう、総合的このアミューズメントみたいな感じ、
うんうんうん、
風呂の
楽しいし疲れ取れるし、うん、最高だよね。
最高なんだよね。
一歩含めですね。
そうそうそう。
本当ね、うん、今我々実は結構ぶっちゃけスケジュールしんどいじゃないですか。いろんな ね、
まあ、ね、夏のあれを超えてね、
ツアーしながらフェスしながら、
うん、もう温泉とかだったらね、近場でも
ある、うん、HP がギュンって全回復する感じ。そうそう、いいですよね。
まあね、こう現実から離れてこうふとそこのねフローがまた外に出れて、うん、そのなんだろう、軽くちょっと森みたいになってるところに、あの座れる椅子みたいなのがあって、そこでこう、うん、タオルにくるまってぼんやりしたりとかして物思いにふけたりね、うん、秋らしく
っていう時にこの曲が、
そうなんかあのこの曲すごいなんか秋雨っぽくて、あの、うん、曲の雰囲気が
そうですね、
なんかそれが
しっとりしてて
、うん、あと秋ってまたなんですか、馬こゆる秋違う、あのなんかいろいろ実ってきてさ、うん、あの、うん、結構いろんなものがあのなんだろう、しっとりしてる感じの感覚なの、なんとなく。
でも確かにこの曲ってすごいこう湿度を感じるというか、
うん、
森森林浴みたいな、
そうな感じ。
コッコさん自体にもともとそういうイメージがあるのかもしれないけど、
まあね、ちょっと海っぽいとこもあるけどね、うん、なんかそういうあのちょっと疲れた時に聞くとすごいリフレッシュできるんですよ、うん、この曲。
なるほど、じゃあ温泉の秋、リフレッシュの秋ですね、まおちゃん。
そうですね、はい、
はい、うん、じゃあ続きまして、
はい、じゃあ私の曲です、はい、聞いてください。スティングでイングリッシュマンインニューヨーク。聞いてもらってるのはスティングでイングリッシュマンインニューヨークです。
はい
はい、
ヒテトさん、
これはね、まおちゃんのニューヨークとニューヨークにかけてるんですね。これがまた、
これがまたやってくるね。
そんなできすぎた話あんの？いやでも俺もね、この曲も何百回も聴いてる曲なんですけど、今こうファーって耳を澄ませて聴くと、もうその度にいろんな発見があるというか、一個一個の楽器のアレンジがめちゃめちゃかっこいいよね。
なんか
大人、
真央ちゃんのあのコッコさんは、うん、まあ、しっとりでしたけど、うん、これはなんかもうちょっとカラッとした、
なんかニューヨークの空気感じるね。
そう、
乾燥した感じ。
ちょっとこの哀愁漂う感じがちょっと秋に合ってるかなと、うん、
はい、
ちょっと大人な、
大人な
で、何の秋、
何の秋、うん、私ですか、
安井秀とズバリ今年何の秋ですか。
私はですね、節制の秋に
しようかななんて。何何何、どうした、
何この秋、
あ、このドラムもかっこいいですよね。
うん、
節制の秋。
節制の秋。
この間僕の、はい、あの住んでるとこで、はい、プレミアム商品券っていうのが、
プレミアム商品券
なんですかそれ、
区の、区が出してる、うん、なんか地域振興券みたいなので、
なるほど。
で1万円分買うと1万1500円分の券がもらえて、うん、でそれを加盟店で、
うん、
商店街とかで使えるってやつで、
うんうんうん、
でまあ、そう、僕がいつも行ってる飲み屋でもそれが使えて、
おーマジだ、ラッキー。
で1人5口までなんだけど、
うん、
期限が半年で、じゃあまあ3口くらいでいいかっつって、
うん、
8月に
4500円お得になるってことだね。
そう、4500円お得、ね、なるほど、これはいいって買ったら、うん、その月に全部使ってしまって
どんだけその
親、う
ん、どんだけさ、その行きつけに行ったんだよ君は。
また美味しいお酒ばっか飲んでるんですか。
そうですね、ボトルキープ
が
ね、
出た、
うん、
やっぱ一回
マジさ、この曲に合うよ ね、そのボトルキープってワードさ、
ボトルキープ合うかな。
それはやっぱりあのオウイスキーなんですか。
いや、焼酎ですね。
焼酎、なるほど。あのもうなんかせっかくだったらもう極めてほしいんですよ。もうこうバンドマン危機焼酎選手権とかあったら優勝してほしいんですよ絶対。
いやでもいけるんじゃない、安井さん結構さ。
どうだろう、これは何々ではございませんとか言うんだったらいけそうだと、うん、
なるほどね、
これはこれっていうのはちょっと難しいけど、
うん、
ねえ、まあ、ねなんかさ聞いたんだけどさ、焼酎、日本酒かな、うん、もうなんか日によって美味しい日と美味しくない日があるって、その、
うん、
自分のコンディションの話、お酒のコンディション、
お酒のコンディションで、なんか満月の日に飲むとうまい酒が
それ気のせいじゃないか。い
や、あるんだって本当に。で右手で飲むのと、
お酒の問題なのかね。
そう、なんかあるんだって。
へ、
もうなんかすごいすごい詳しい人がいて、
うん、
で私の友達が、また友達なんだけど、その有名なお酒をいただいて、うん、じゃその日に開けたら なんかそんなに美味しくなかったらしくて、うん、でちょっと飲んだんですけど、ちょっと私にはあんまりちょっと分かりませんでしたって言ったら、うん、あ昨日飲んだのっつって、今日飲んだ方がいいよって言われて、うん、で飲んだら味が全然違うんだ
って。お酒は空気に触れると味が開く開かないはありますね。湿度とか
そういうあれです
ね。でもその満月の日に飲む、で右手と左手でも全然違う。
これもオカルト
いやいや、でもその日本酒マニアの人からすると結構これはなんか知ってる話っていう、
継ぎ方とかはあるけど、うん、そこまでいっちゃうとね、うん、どうなんだろう、ね、
メンタルの問題にな
るの話
なの。でも左で飲むとうまいらしいって聞いたんだけど、うん、
なるほど。じゃあ安井さん
今度
試して、
試して
満月の日に
今度今日ちょっと試してみる、
うん、早いな
右手と左手で味が違うか多分一緒だと思うんですけど
そうですね、
明日教えてください、うん、じゃあ、うん、
はい、というわけで、我々この3人の秋のプレイリスト割としっとりめで大人がチョイスになりました。
かなえさんの秋は何なんですか。
僕ね、うん、俺でもこのよく言うスポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋って最初3つ並んでて、はい、俺日頃からこの3つ全てを結構なんかもうハイペースでたしなんでる。
確かにね、
芸術仕事だし、
うん、
スポーツ趣味だし、
食欲もたくさん食べるし、でももともと全部だなと思って、うん、まあ今月も秋も頑張ろうって、全部欲張りにいきます。欲張りの秋でいきます。
欲張りの秋、
はい、うん、というわけで、来週カッキーとリアドが、はい、選曲して、はい、このセットリスト、プレイリストを完成させたいと思います。というわけで、はい、僕らとはお別れの時間が近づいてきました。
はい、おいでよ私の街自慢、全国ツアー中のビッグママにあなたの街の自慢、おすすめの場所、
はい、
そして看板娘情報を教えてください。
はい、是が非でも教えてください、
はい、
まだ聞けないもんね。はい、はい、あなたの周りのロックな出来事、人、物を本当にロックがジャッジするロックンロール判定。
はい、採用された方にはこの番組でしか手に入らないビッグママ×ロックンロールバンドワゴンのオリジナルステッカーをプレゼント、
yes.
メッセージは番組ホームページから www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon までよろしくお願いします。最後にビッグママからお知らせです。現在、
はい、
ミュートピア、
はい、
タワレコの限定で各地で発売してるんですけど、この時、うん、この放送の時にまだいろんなお店残ってるかどうかちょっと正直わかりません、
うん、ただ限定ですからね、
はい、各地愛を込めて歌詞を書いてパッケージ作って、シングル出しました。ぜひ皆さんゲットしてください。よろしくお願いします。
お願いします。
そしてライブが、
はい、10月12日に追加ツアーですね、
はい、追加公演ですね、はい、
はい、新木場スタジオコースで、そしてさらにハネムーン編が10月18日に台北のザ・ウォール、
はい、台湾
ですね、
はい、
そして10月25日に、沖縄桜坂セントラルで開催します。
よろしくお願いします、
は
い、
お待ちしてます。
ビッグママでした。ロックンロールバンドワゴ
ン featuring フジファブリック。フジファブリックボーカルギターの山内総一郎です。
キーボードの金沢大輔です。
ベースの加藤真一です。
始まりましたロックンロールバンドワゴン、フジファブリックでございます。
よろしくお願いします。
ナース
ナース
秋真っ只中という
ナース
ナースナースも美味しいんじゃないですか。
美味しいですね。
はい、金沢さんは何かこう最近体調管理するところで何か試してることがあるということで。
はい、いっぱいありますよ。僕は常に試してますからね。だから
最近何かいいことがあったとかなかったとか。
最近はですね、
はい、
重金属デトックスっていうのやってまして。
何ですかそれ。
約1ヶ月試すんですが、今5日目なんですけど。
そんな秋でございますが、
はい、
はい、メッセージを紹介していきましょう。じゃあナスが大好きな大ちゃんからお願いします。
はーい、ラジオネームほほえみさんです。質問なのですが、よく芸能人やアーティストの方にはオーラがあるという話を聞きます。
はいはいはい、
確かに昔某有名人の方とすれ違った時に、あっとすぐ分かりました。フジファブリックの皆さんは街中などで、ファンの方に気づかれることは多いですか。個人的には大ちゃんが一番気づかれそうだと思っておりますと。
たまにね、
うん、
たまにあるけど、俺はもう大ちゃんとか加藤さんとかすぐ気づくよ。
いやー意外とね、僕は金沢さんがね一番気づかれると思っております、うんうんうん、
フォルム的にもね、
うん、
特徴あるからね。
気づかれてるらしいんだけど、
うん、
言ってくれない。
ああ、そうだろうね。
あ、でも僕はたまに聞きますけど、ね。加藤くんの友達によく見つかる。そうそうそう。
ああ、なるほどね、
うんうん。っていうのをよく聞きます。逆にですね、
うん、
誰かその、 街の中で有名な人が歩いてるとか、
うん、
すごいアンテナ張ってる人いるじゃないですか。3人で歩いてても、うん、例えば、ああ、今誰やでとかさ、
うん、
よく、
そう、別にアンテナ張ってるわけじゃなくて、ただ単に目が良くて、人として普通に過ごしてるだけですよ。
俺全然気づかないんですわ。
多分ね、そういう生物なんじゃないですか。
ああ、生物学的に。
生物学的に、そう、あるじゃないですか。トンボがここまで見えてるみたいな話。
はいはいはい。
そういう、多分、自分は自分だけだと思ってるかもしれないですけど、うん、俺は多分、大ちゃんより、見えてるとこが多分広いんです。視野が広い、素晴らしい人間ということなんですよ。
マジか。俺もよく言われたもん。
何を？
サッカー部時代にさ、
うん、
もっと周りよく見ろって。
そういうことです。
言われたも全然気づかないんだよね。
難しいよね、でもそれは。
そうね、それはまあ癖みたいなもんですから、ね、
だからテレビに出てる人はテレビ局にしかいないんだと思ってるぐらい。
うんうんうん。東京はね、ちょっとびっくりするぐらいいますよね。
いるんだね。
意外とね。
意外と。うん、僕は昨日取材の時に、インタビュアーの人からね、
うん、
電車の中で見たと。見かけたと。
へー。
マジっすかとか言ったら、受験に失敗した浪人生みたいだったから、声かけなかったって。
うん
うん、別に落ち込んでることはなかったと思うんですけど、うん、声かけづらかったみたいですね。
ある意味その感じが、見つかりやすかったのか。
見つかりやすかったっていうかね。まあ、オーラっていうかね、俺はもう基本的にそんなものは出てないと思う。自分には出てないと思いますし、うん、出てるん、と思えば、必死で消す。
オーラを
消そうと思いますね。
すげえ。
はい。できれば人に見つかりたくないと思って生きてる。
忍びのもので。
忍びのもので。続いて僕いきますか。
はい。
ラジオネーム、コニーさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
曲の収録時間について質問があります。フジファブリックの曲の中では、笑ってさよならが7分10秒が一番長いのかなと思うんですが、
うん、
違ってたらすいません。収録時間には制約があって、ざっくりと何分以内で作ろうと事前に決めているんでしょうか？または制約はなく自由に作っているんでしょうか？私がフジファブリックの長い曲の中で一番好きな曲はサレンダーです。はい、ありがとうございますね。うん、はい。制約はないですね。
ないね。
ないね。
長い曲を作ろうって時は制約はないよね。うん、
ない。
うん。
短い曲を作ろうって時はやっぱりありますよ。うん、
ざっくり何分以内っていう、
それは制約があるっていうのを自分たちで決めてるだけで、
そうそうそう、
うん、
あとはまあシングルの表題曲と言われるやつは、
うん、
やっぱりそのラジオでかかるとかね、かけてもらえるとか、そういうこと考えて、
うん、
短めに作ってと言われることはありますよね。
そうね、う
ん、あるね。
だいたい4分ぐらいかな。
まあ全部聞いてほしいからね。
そう、そういう意味でいっぱいあるんですよ。うん、例えば、アニメのタイアップとかっていうと、1分半以内に、サビを置いてないといけないとかね。
あるね。
そういうのあるんですよ、実は。
あるあるある。
オープニングないんで、こう、曲が、ワンコーラス終わってないと。
89秒。
89秒ね。
うん。
そういうのあるんですよ。
あるね。
でも、その制約がダメっていう言ってるわけじゃなくて、その中でなんかこう、自分たちの、やりたいことが、うん、やれると、すごく楽しかったりもするんですよね。その制約が逆に。
うん、結果こうなんか削ぎ落としていいっていう時もありますからね。
う
ん、
そうそうそう。うん、なので、そういうこともあったりするんですよ。大ちゃんとかは結構こう長いから短くしようよって率先して言うタイプですか、大ちゃん。
秋っぽいんです
よ。キス FM 神戸でお聞きのラジオネームカオルさん。10月に発売されるガールズのビジュアルとグッズが発表されましたね。
はい、されましたね。
とても素敵なジャケットで、購入後はボーイズと並べて飾るのもいいなぁと楽しみにしています。
ありがとうございます。
そして特典のブランケット、ガールズにもこれからの季節にも優しいグッズでとても嬉しいです。
はい。
この優しいグッズは誰の発案なのでしょうか？今回だけではなく、はい、フジファブリックのグッズはいつも素敵なものばかりですが、どういうふうに決めているのですか、という。
ブランケットは誰のアイデアだったっけ？
でもあれでもみんなで話してたとは思うんだけど。
話してたよね。
うん。
うちらの事務所の人と、レコード会社の人と、まあ割と人が多めで話してて、
うん、
で、まあ、 秋っぽいのっつったらなんだろうねみたいな話をしててね。
プラス、うん、あのボーイズの時にあの製氷機入れたでしょ、
うん、
CD のジャケットあのボーイズの初回版の箱を持ってる人だったり見たことある人だったら分かると思うんですけど、あそこに収まるもので考えないといけないですよね。
ああそうだね、そうだったね、
うんうん、だからその中で考えた結果ブランケットを折りたたんで入れるっていう、
うん、そう他にもねいろいろアイデアはあったんですけど、
何ありましたっけ、何かありました、
ね、湯たんぽ的な何かが、
湯たんぽみたいなのあったけども入らないとかね、
そう入らないとかいくつかあったと思いますよ、
ま、うん、なのでそんな感じでいつもワイワイ決めてますよ僕らは、
うん、
でグッズといえばあのグッズにうる一番うるさいのは大ちゃんですね。
ああ、
うるさいというか、まあ大ちゃんはいつもコラボグッズとか
やってるね、
う
ん、
そういうのが多い多いというか、まあ自分で発案、
そうそうそうそう、
アイデアを出して率先して作っていくのは大ちゃんですね。
うん、欲しいものが多いんですよね、ただ自分がね。
ああ、あれは自分が欲しいもの、
便利ですよ、自分が欲しいものを自分で、うん、作りたいように作れるっていうこの、
そうね、
うんうんうん、
それをまたライブ会場で販売できるっていう、
で共有できるというね、
もうみんなもうウィンウィンの関係ですよ。
結構だから、ね、フェスとかさ行くと、
うん、
その楽屋エリアでもあれなんかあのカバン見たことあるなみたいな、
うん、
全然違うバンドのスタッフの人とかでなんか、まあ、知らない人だったりするんですけど、お茶をもらおうと並んでる時とかにさ、
うん、
あのカバン見たことあるなと思ったら、あ、あれ富士急の時のあれかとかさ、
あ、持っててくれてるっていう、
そうそうそうそう、
うん、
そういうの嬉しいですね、
うんうん、
その自分たちで作ったカバンとか T シャツもそうですけど、
うん、
タオルとかね、
うん、街中で見るとね意外と嬉しいんですよ、
うん、
たまーにあるじゃないですか、
あるあるある、
あの道を歩いてたら
あるあるある、
あれ僕たちのじゃないかなみたいな、
あるある、
うん、
電車で隣に座ってた人がバッグ持ってた、一緒にドキッてする知ってるぞこれみたいな、
僕その昔酔っ払って路上で寝たことがあって、
はいはい、ありましたね、
あのそれ起きた時朝だったんですけど、
うん、
まあ朝その酔っ払ってるからフラフラじゃないですか、
うんうん、
その時にフジファブリックの T シャツ着てる人2人とすれ違いましたその時はドキッとしました。財布と携帯とか鍵とかは全部なかったんですけど、はい、そういう時にもドキッとさせられるグッズを作っていてよかったなと、
そうですね、
はい、謎のまとめ方もあるんですけどね、はい、はい、続いていきますかね。 FM 群馬でお聞きのラジオネーム久保さん、秋のホールツアーもすごく楽しみにしています。質問なのですが、ギターなどのストラップにはこだわりがありますか？メーカーやデザイン、このギターにはこのストラップなど、ストラップの長さの好みなどについても聞いてみたいですということで、まあ こだわりというところでもないんですけど、あのギターやこうベースを肩にかけるときはストラップというものが必要で、
うん、
肩掛けみたいなね。
そうですね。
まあ大ちゃんも言ったら、あのそのショルキーを使うときには使ったりするんですけど、
う
ん
う
ん、
ね、
まあこだわり、ストラップのこだわり、まあ僕と加藤さんが使ってるやつは一緒ですね、あれ。
一緒だね。
メーカー、ムーディーストラップっていうの？
そうそうそうそう。
ちょっと最近、
もう、
革でできてるやつなんですよ。で、ストラップっていうのはその幅が狭いと、その分そこに、あの、ギターとかその楽器の重さが集中しちゃうんで、ちょっと肩に負担かかるとか、
うん。つまり長時間使うとちょっと痛くなった
り。痛くなったりすることもあるんですね。だから、その、使ってるストラップはある程度太めです。太めのやつで、こう、うん、その楽器の重量を分散したりとか、
そうそうそう。
ある程度してくれるもので、で、見た目がそんなにダサくねえっていう。
うん、シンプルなんですよ、ね。
シンプルな。
あ
と、革でね。
そう、革で。あと、結構、滑り止めっていうかね、
うん、
固定されるんで。
スエードみたいになってるんですよ、裏が。
へぇー。
うん、ちょっとでも使いすぎて俺はもうツルツルになってきましたけど、
うん、でも割とこうなんていうの、その固定してるから安定して演奏ができるから
っていう、うん、へー、スエードだったんだ。
そうそうそう、スエード。
色落ちとかしないの？
多分するよね。
多分するね。
汗とかで、
うん、
肩こんないの？
こるんじゃない？
まあ
肩はこるんじゃない？
ストラップって
多分やってる人はまあ大体
大体。
大体。
凝ってんの。
凝ってるか。
大体凝ってんじゃないですかね。
エレキ板みたいな、なそこにストラップ内蔵のやつとか
さ。ああ、ナイスアイディア、ね。こういうとこからグッズが生まれていくんですよ。
ね、エレキ板内蔵。ファイテン内蔵みたいなね。
内蔵、ね、トートバッグにも使えるっすよ。
そうだよね。
あ、うん、それいいんじゃない？
ね。いいのか。
言っちゃったよ、そのアイディア。今。
ね。長時間持っても疲れない。
むしろ、うん、むしろ柔らかいみたいなね。
まあ、そうですね。まあ、こだわりってわけじゃないですけど、その革で、ちょっと幅広のやつを僕と加藤さん使ってますけども、うん、まあ、ストラップの長さや好みなど、そうですね。僕は結構ギターは高めに持ってると言われるんですけど、大体弾きにくくない感じ、普通の位置で、
うん、
弾きやすい、自分がこう立って、でこうギターを構えた時に弾きやすいところにセッティングしてるような気がします。なのであんまり深く考えてないと思いますね。
でもまあそれをやると意外と高いんだねって言われるんだよね。
そうですか。
位置が。
加藤さんも
僕もまあ長からず短からず
短からずってところ
ね。そうそうそう。
一回こうスタジオでこう落とした時やったよね、ポジション、
うん、
あのポジションをね。あの時すごくこう音もどっしりしたように感じたんですけど、
ね、見た目はいいと思うんですよ。
うん、
なんかね、でもこう、手が落ち着かない、なってるんですね、これが。なんかこう、楽器と離れる不安みたいな。
ああ。いや、よく思うんですよ。本当にこう、もうラジオなんで見えないかもしれないですけど、うん、こんなとこで弾いてる人いるでしょ。
足、太もも膝下みたいな。
ああ。
こうやって、バーって。
J さんみたいなやつですか。
J さん
。ルナシーの
ジェイさんも低いですね。
低いのかね。
うん。
みたいなことですか。
でも本当低い。
へ
え。
で、それ、届くみたいな手。
ああ、確かに。
手がこう、ピンとなった状態で弾くみたいな。
あるんでしょうね。
ピッキングするみたいなね。
うんうんうん、
なので、まあ、久保さんに言いたいのは、僕らはそんなに多分、こだわりみたいなのはなかったっていう。
うん、
まあ、大体、ちょっと、あんまり負担かかんないのは使ってますっていうところですね。
いい位置にあります。
いい位置に、いい位置で弾いてますっていうところで、
うん
う
ん。
ということで、あっという間に終わりの時間が近づいてまいりました。引き続きメッセージ送ってください。僕らの音楽に関する、僕らのじゃないことでもそうですね。音楽に関する疑問や質問。秋のツアーへの思い、どうしても聞いてほしい話など何でも OK です。メッセージは番組ホームページ www.jfn.jp スラッシュワゴンからお願いします。そしてインフォメーションを大ちゃんお願いします。
はい、ミニアルバムガールズが10月14日にリリースです。
はい、
はい、そして秋のホールツアーが決まっています。フジファブリックホールツアー2015ハローボーイズ&ガールズ、10月25日の日比谷野音から愛知、石川、大阪、東京、東京 NHK ホールですね。あります、はい。詳しくはですね、フジファブリックのホームページをご覧ください。
はい。まあ、イベントだったりとかね。
はい。
まあ、そういうのも、まあ、ホームページに載ってたりとか、うん。今回ね、ツアーですね。ツアーは、石川入ってんすよ。
そうですね。
透
明版石。
透明版石。これ面白いですね。
ね、
なんかやるんでしょ？
そうですね。僕、加藤プレゼンツ、ミステリーツアーという、
はい。
なんて言うんですかね。金沢を回れるミステリーがあるっていう感じの。
はい。
楽しいんですか、これ。
これ楽しい
です。楽しいんですか、
これ楽しいですよ。
じゃあ、みんな参加してほしいですね。
そうですね。
まあ、詳しくは、はいね、
うん、
はい。ホームページにね。見ていただいて、
はい。
医師の情報も。
医師の情報もね。
はい。見ていただきたいなと思います。うん、この後も、もう少し続きます。
Rock and roll bandwagon。 ロックンロールバンドワゴン、今日もそろそろ終わりでございます。オータムエディションの3組のトークいかがだったでしょうか。
番組ホームページにはポッドキャストもあります。時間の都合でどうしてもカットしちゃったレアでセキララなトークがまるっと聞けちゃいます。
メッセージは24時間募集中です。ロックンロールバンドワゴンのホームページ www.jfn.jp/ワゴンをチェックしてみてください。それではまた来週。
See you next rock and roll!